9月最初の日曜日、この日を多くの教会で新規日と呼びます。私自身が生まれ育った教会にはそういう暦はなかったのですが、とても良い習慣だと思います。新規日というのは、少なくともその一つの意味は信仰を奮い起こすということでしょう。夏の厳しい暑さの中で身も心も萎えそうになっていたところで、けれどももう一度秋に向かってよし頑張るぞというのも決して悪いことではないだろうと思いますが、しかし本当に大事なことはそういうことではなくて、むしろそうではなくて神が私どもの信仰を奮い立たせてくださるというのが本当だろうと思います。新規日という特別な日にむしろそのことを大切にわきまえたいと思います。我々は自分で自分の信仰を奮い起こすことなんかできないんで、もしも信仰がそういうものであるならば我々の信仰なんてものは一日も持たない。けれども神が信仰を奮い起こしてくださる、その神の恵みを鮮やかに告げる預言者の言葉を一節だけ先ほど読みました。私を求めなかった者に私は尋ね出され、私を探さなかった者に見出された。私の名を呼ばなかった国民に、私はここにいる、私はここにいると言った。神を求めようともしなかった私どもが、しかし今神を見出しております。神の名を呼ぼうなんてちっとも考えなかった私どもが、今神の名を呼んでいるのは、私はここにいる、私がここにいると神が呼んでくださったからでしかありません。今朝は特にそのような神の御業をまた新しく鮮やかに見せていただくことができました。一人の比較的高齢の方の信仰告白式をすることができたのであります。幼い頃に教会に出会い、主イエスキリストの御声を聞き、けれども青年期壮年期は仕事に夢中で、礼拝からすっかり離れていたものが、しかし私はここにいる、私がここにいると神の声に呼ばれるように、もう一度年を重ねてから改めて自覚的に信仰を言い表し、教会での生活を再開されるということは、これは決して珍しい話ではありません。そしてそのような時にも私どもが思い知らされることは、自分で自分の信仰を振り起こすなんてことはできないということです。私どもの信仰を起こしてくださるのは神である。私を求めなかった者に私は尋ね出され、私を探さなかった者に見出された。私の名を呼ばなかった国民に、私はここにいる、私はここにいると、その神の呼び声を聞くための主の日の礼拝であります。この新規日の礼拝のために、しかしいつもと同じようにマルコによる福音書の続きを読みました。しかしもしかすると今日読んだ箇所はどちらかといえば退屈な箇所だなという印象を与えたかもしれません。その一方ではもしかしたら仕方のないことかもしれません。ここで主イエスは悪意を持った人々の無茶苦茶な裁きによって 死刑の判決を受けておられる。でそしてその結果殴られたり侮辱されたり、それはもちろん痛ましいことだけれども、しかし例えばこのような聖書の箇所をご自身の愛称聖句としておられる方は多分あんまりいないんじゃないだろうかと思います。なんだか自分とは関係ない遠い世界で起こっているような、そういう印象を持つことがあったとしても不思議ではありません。ところが意外のことかもしれませんが、マルコ福音書を研究する人たちは皆ここに福音書の山があると、一番大事なクライマックスがあるとさえ言います。でその福音書のクライマックスの頂点の頂点がどこにあるかというと、62節の私がそれであるというこの主イエスの言葉であります。私がそれである。もう少し別の訳し方をすると私だという言葉です。それが一番直訳に近いかもしれません。お前は褒むべき方の子メシアなのかという大祭司の問いに答えて、そうだ私だと、私がメシアであると、そう言われたのです。で思えばちょうど2年前の9月の最初の日曜日からこのマルコによる福音書を読み続けております。でこの福音書を読みながら、これはもしかしたら特にこのマルコによる福音書がと言ってもいいかもしれません。この福音書を読みながら皆さんも気になったことがあるかもしれません。それは主イエスがどんな時にもご自分が何者であるかということを徹底的に隠されたということであります。大変不思議なことですが、少なくともご自分の口から自分がメシアであるとか自分は神の子であるとか、そういうことを口にしたことは一度もありませんでした。病人を癒したり死んだ人を生き返らせたり、そういう目覚ましい奇跡をなさるときにも、ほとんど必ず主イエスがおっしゃったことは、絶対にこのことを人には言うなと。第8章においては、弟子のペトロがついに、あなたはメシアですと信仰を言い表す。むしろそこが福音書のクライマックスではないかと思われるかもしれませんし、事実そういう面もあるかもしれませんが、ところが主イエスはそこでもこのことは誰にも口外するなと厳しくそうおっしゃったというのです。なぜでしょうか。ご自分がいかなる意味での救い主であるのか、それを大切になさったということだと思います。ただ奇跡をやって人を喜ばせるような救い主ではないということであります。石をパンに変えて人を喜ばせるような救い主にだけは絶対にならないというのは、これは主イエスが最初から思い定めておられたことでした。ところがここでついに主イエスが今ここで初めてただ一度この瞬間だけご自分が何者であるかを明かされました。私だと、私である。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は褒むべき方の子メシアなのかと言った。イエスは言われた、私がそれである。あなた方は人の子が力ある方の右に座り天の雲に乗ってくるのを見る。私だと、その一言がきっかけとなって主イエスの死刑が決まっていくわけですが、主は深い思いを込めてただ一度だけこの瞬間ご自分の正体を明かされました。私だ、私があなたの神なんだ。 この62節の私がそれである私だという言葉は原文のギリシャ語をそのまま発音するとエゴエイミという言葉です。で英語で言えば I am と直訳することができますが、英語の I am よりも私がということをずっと強く表現強調している表現です。私だと、私がここにいるんだと、それは旧約聖書、新約聖書を通して、全聖書を通して神がご自身の存在を表される大切な表現となりました。で、先週の日曜日、私どもは夏休みをいただいて鎌倉から離れていたわけですが、おや、こんな偶然がと思いながら先週の八木沼先生の説教を原稿で読みました。で、先週の礼拝でもエゴエミというこの言葉をめぐって八木沼先生が説教をされました。で、その時の聖書箇所では不思議なことかもしれませんけれども、その時だけ弟子たちは主イエスから離れて、弟子たちだけで小さな船に乗ってガリラヤの湖に漕ぎ出したというのです。ところがその船が逆風のために漕ぎ悩み、焦るうちに夜はすっかり更けてしまい、辺りは真っ暗と。で、その不安は考えてみれば大変なものだったと思います。一体どっちに進めばいいんだかわからないまま、一体いつまでこの船を漕ぎ続けなければならないんだろうというこの不安は、きっと皆さんにもよくお分かりになるだろうと思います。短いようで長い人生ですから、きっとそういうことはいくらでもあるんであります。一体自分はどこにいるんだろう、こんなところで何やってるんだろう、一体どっちに進めばいいんだろう、そのこともわからないまま、いつまでこの船を漕ぎ続けなければいけないんだろう。一歩間違えてこの船から落ちたら、たちまち死を意味するんです。きっとそういう我々の経験がこの福音書の記事に重ね合わせられているんだろうと思います。ところがそのような弟子たちのところに主が湖のある上を歩いて近づいてくださって、何と言われたかというと、私だと、安心しなさい、私だ、恐れることはない、エゴエイミと、そう言われたのであります。考えてみれば不思議なことだと思いますが、その時弟子たちは船の上で誰一人として祈ろうとはしませんでした。いつも主イエスと寝食を共にしている者たちが12人もいるんですから、一人ぐらい神を助けてください、主イエスを助けてくださいと言ったっておかしくないだろうと思いますが、不思議なことに誰もそんな殊勝なことは考えませんでした。いや、別にそれは不思議なことでも何でもないかもしれません。我々自身の生活のことを考えれば十分考えられることであります。そしてそこに主イエスご自身が近づいてもなお、出たお化けだとしか思わなかったというのであります。それはまさしくイザヤの予言が実現したというほかないのではないでしょうか。私を求めなかった者に私は尋ね出され、私を探さなかった者に見出された、私の名を呼ばなかった国民に、私はここにいる、私はここにいる、しかもここではあなたがメシアなのかという大祭司の問いに答えてそう言われたというのです。あなたが救い主なのですか、あなたが私の神なのですか、その問いに答えて、私だと、そうだ、 私があなたの神だと、主イエスという方はその一言を伝えるために我々のところにおいでになったのだと言わなければなりません。けれども問題は、そのような福音書のクライマックスにおいてもなお信仰なんか一つも生まれなかったということなのです。私だと、この瞬間主イエスがどんなに深い思いを込めてこの一言を仰せになったか、けれどもむしろこの主イエスの発言がきっかけとなって主イエスの死刑が決められていくという結果にしかなりませんでした。人間が神を裁いたのであります。先ほど説教の最初の方で、もしかしたらこの聖書の箇所は退屈な印象を与えたかもしれないということを申しました。それはきっとそうだろうと思います。主イエスを裁くために次々と偽証人が現れたとか、ところが面白いと言っていいかどうか、その偽証がうまい具合にというかうまくいかずに、とにかくうまくいかなかったというような話は話としては面白いんですけれども、だからどうしたと、そういう印象が生まれたとしても不思議ではありません。なぜこんなに丁寧に裁判の記事を伝えるんだろうか。ところがこれは別に特にマルコによる福音書がということではありません。いずれの福音書にも共通していることです。いずれの福音書も主イエスの受難を伝えるときに一番丁寧に伝えているのは主イエスが裁かれておられるその様子であると。それは不思議なことだと思います。このマルコによる福音書においてもユダヤの最高法院だけではありません。その次の第15章に行きますと、今度はローマ帝国の権力によってピラトという総督の下での裁判がまたえらい丁寧に紹介されます。だからこそ先ほど唱えました使徒信条においてもわざわざポンテオピラトのもとに苦しみを受けと、なぜそのピラトの名が出てくるのかというと、主イエスは裁かれたのだということを丁寧に伝えようとしているんでしょう。主イエスの受難というのは、これはさこの間もお話ししたことですが、例えば十字架という刑罰がどれほど残酷であったかとか、どれほどの血が流れたとかって、そんなことには一切興味がないんで、そうではなくて、この方は裁かれたのだと、人間がどれほど神を嫌ったか、どれほど神を憎んだか、そしてどれほどしつこく神を裁いたか、偽証する者を何人用意してでもこの男を裁きたいと。福音書が丁寧に伝えることはそのことであります。しかしそう考えてみますと、主イエスが裁かれたのはユダヤの最高法院とローマの裁判だけではなかったかもしれません。この後に出てくることですが、弟子のペトロが3度も繰り返してあのやつのことを知るもんかと言ったのも一つの小さな裁きの出来事でしょう。主イエスが十字架につけられた時にも福音書は決して主イエスの体のどこからどれほどの血が流れたのかなんて話は一切しないんですが、その代わりに丁寧に伝えることは、周りにいる人々がどんなにイエスを憎んだか、どんなにひどい悪口を言ったか、そのようにして人間が神を裁いたのだということを福音書は丁寧に伝える、そのことだけを伝えるのです。しかもそこで際立つのは、それほどまでに裁かれながらひたすら沈黙を守られる主イエスの姿であります。61節にもイエスは黙り続け何もお答えにならなかったと書いてあります。大祭司からおいどうなんだと、お前に不利な証言が続いているけれども何か言うことはないのかと促されても、 ひたすら沈黙を貫かれたというのです。弟子のペトロが3度あなた知らないと言った時にも振り返っておいなんてことはおっしゃらなかったし、十字架の上で人々に罵られた時にも一言も言い返すことをされなかったんであります。我々は絶対そういうことできないでしょう。裁かれたら裁き返したいんですけれども、この方は一言も言い返すことをなさらず、ピラトが不思議に思うほどにイエスは何も答えにならなかったと15節の5節にも書いてありますけれども、そのような主イエスの沈黙を破るただ一つの言葉が私だという、この言葉であったというのは不思議な神の恵みであります。私がここにいる、私があなたの神なのだ、裁かれて罪に定められて、あるいは罵られ、あるいはあざけられ、なお黙っておられる主イエスのお姿そのものから、あのイザヤ書の言葉が響き出しているかのようです。私を求めなかった者に私は尋ね出され、私を探さなかった者に見出された、私の名を呼ばなかった国民に私はここにいる、私はここにいる、そのような主のお姿が例えば65節にはこのように描写されております。そしてある者はイエスに唾を吐きかけ、目隠しをして拳で殴りつけ、言い当ててみろと言い始めた。また下役たちもイエスを平手で打った。一体人間はここまで残酷になれるものなのでしょうか。彼らは知らず知らずのうちに神を憎んでいたのですが、そうです、人間の神に対する憎しみはここまで深いと言わなければなりません。でここに目隠しをして拳で殴りつけと書いてあります。随分ひどい話です。ただこの翻訳には一つ注をつけたい。目隠しをしてと書いてありますが、本当は彼の顔を覆い隠してという表現です。スイカ割りの時のような目隠しを想像するとちょっと違うかもしれません。布を顔にぐるぐる巻きつけて、あるいは袋のようなものを頭からズボッとかぶせたのかもしれません。そしてその袋の上から主イエスの顔をガンと殴って、誰だ、からかったって言うんです。皆さんは主イエスのお顔を想像したことはあるでしょうか。その優しいお顔、その優しい眼差しをきっと思い浮かべてみたことがあるだろうと思います。しかしところで皆さんは顔に袋をかぶせられた主イエスのお姿を想像したことはあるでしょうか。その顔が完全に隠されている主のお姿を考えてみたことがあるでしょうか。主イエスを裁くとか主イエスを殴るとか、主イエスの顔に覆いをかぶせるとか、なんだか随分遠い話のようで、案外近い話であるかもしれません。仕事が忙しいから信仰を捨てるというのも一つの裁きの姿であるに違いありません。かつてあんなに愛していた主イエスの顔に覆いをかぶせてそれを隠して、今忙しいんでしばらくあなたの顔を見ている場合ではありませんと、 今忙しいんで、今必要ないんで、もう興味がないんで、そのような私どもの本性がまことに強烈な姿で現れてきたのがこの65節の叙述ではないかと思うのです。けれども主イエスは顔を覆われ、袋の上から顔を殴られて、誰だとからかわれた時にも沈黙を守られました。言い当ててみろと言われて、主イエスはもちろん言い当てるぐらい何でもなかったと思います。けれどもその時に主イエスがお前だなと、もしもそんなことを主イエスから面と向かって言われたら、私どもは腰を抜かしてしまうかもしれません。しかしもちろん主イエスはそんなことはおっしゃいませんでした。お前だななんてことは一言もおっしゃいませんでした。ただひたすら沈黙を貫かれ、いやただ一言、私だと、私があなたの神だと、ただそう仰せになったのであります。私を求めなかった者に私は尋ね出され、私を探さなかった者に見出された、私の名を呼ばなかった国民に、私はここにいる、私はここにいると、裁かれても殴られても、それ以外のことは何もお世話にならなかったのであります。なぜ主イエスはついにここに至るまでご自身の正体を明らかにされなかったんでしょうか。我こそは神であるとなぜ明言されなかったのでしょうか。理由は非常に単純なことで、主イエスが言ってもしょうがないことだからです。しょうがないというのはつまり、もし主イエスがそう仰せになっても我々は容易に信じないでしょう。事実この福音書のクライマックスにおいても信仰は生まれなかったんです。むしろ人々はますます固くなりなり、顔に覆いをかぶせて、けれどもまさしくその覆いをかぶされた主イエスの姿から、私はここにいる、私はここにいると神の御声が聞こえてくるのであれば、私どもはそれに答えないわけにはいかないのであります。あなたこそキリストです。あなたが私の神です。そう言わなければならないのは主イエスではありません、我々自身であります。そこに信仰が生まれるのです。今朝新しく信仰を告白した兄弟が起こされたことを共に喜びながら、今私どもも共にこの方に対する信仰を奮い起こしていただきたいと願います。私はここにいる、私はここにいると、この聖餐の食卓からもはっきりと主の御声が聞こえます。それに励まされて、今共にこの食卓を祝いたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、今もあなたの御子の御声が聞こえます。私だと、私はここにいると、我々の罪に取り囲まれてもなお心を込めて呼びかけてくださるあなたの御子の声に応えて、今私どももあなたに対する愛と信仰と奮い起こすことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。